々と高く崇められ、永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方が、こう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちください。賛美の声の中で。 拍子してみましょう。賛美歌の280番、これも3番はこの中で歌いましょう。
高い人々は偽りだ。高いにかけるよ。
告げられた。
二度私はそれを聞いた。力は神のものであるなどと。
主よ、恵みもあなたのものです。ご一緒に。
あなたはその仕業に応じて人に報いられます。
アーメン。じゃあ祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。神よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。アレルヤ。天の父なる神様、あなたの御言葉を感謝いたします。私たちに心をあなたの前に注ぎ出せとあなたは招いてくださいました。どうぞ私たちがあなたを酒どころとし、あなたのもとに逃げ込んで助けを、また救いを受けることができるように、この朝も我らをあなたのもとに引き寄せてくださいますようにお願いいたします。心の重荷の中から、また日々の煩いの中から、私たちはあなたに身を下げます。地上の人生の重荷の下で悩むところから、あなたは私たちをあなたの救いの岩の上に引っ張り上げてくださいます。どうぞ私たち一人一人があなたの前に、どうぞ心を開き、それらのすべての心の思いをあなたに隠すことなく申し上げ、そしてあなたにその身を委ねることができますように。あなたが恵み深い方であり、罪を許し、重荷を取り去り、新しい力を与え、あなたの聖霊によって私たちを愛と望みと平安に満たしてくださいますから、信頼し皆をあがめます。どうぞ私たちの祈りがあなたの御前に届き、そしてあなたのもとから
では、ぜひ歌いましょう。
はい、それではどうぞお立ちになれる方お立ちください。1曲目はイエス我がすべて。
Thank you. 声に聞き従いませんでした。そこで神の使徒でモーゼの律法に書かれている呪いと誓いが私たちの上に降りかかりました。私たちが神に罪を犯したからです。神は大きな災いを私たちにもたらすと、かつて私たちを裁いた裁きつかさたちに対して告げられた御言葉を成就されたのです。エルサレムの上に下ったほどの災いは今まで天下になかったことです。この災いはすべてモーセの律法に書かれているように私たちの上に下りましたが、私たちは不義から立ち返り、あなたの真理を悟れるよう私たちの神、主にお願いもしませんでした。主はその災いの見張りをしておられ、それを私たちの上に下しました。私たちの神、主の御業はすべて正しいのです。私たちが御声に聞き従わなかったからです。しかし今、私たちの神、主よ、あなたは力強い御手を持って、あなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通り、あなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し、悪を行いました。主よ、あなたのすべての正義の御業によって、どうか御怒りと憤りを、あなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。私たちの罪と私たちの先祖たちの悪のために、エルサレムとあなたの民が私たちを取り囲むすべてのもののそしりとなっているからです。私たちの神、今あなたのしもべの祈りと願いとを聞き、主ご自身のために御顔の光、あなたを聞き入れ、あなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。私の神、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒れすさんだ様で、あなたの皆がつけられている町をご覧ください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、心に留めておこなせください。私の神よ、あなたご自身のために送らせないでください。あなたの町と民とにはあなたの名が付けられているからです。以上です。
ありがとうございました。それではダニエルの祈りと題しまして、大沢牧師からメッセージをいただきます。
先週はペンテコステでした。なので、ダニエル書から少し離れましたが、今週 またダニエル書にこう戻ってこられたこと、よかったなと思います。ダニエルという人はあの聖書をよく読んでいた人のようですね。聖書に神様に従った者たちがどのようになるか、どのように祝福されるか、そして神を捨てて神に逆らう者たちがイスラエルがどうなってしまうのかということは、遠い遠い律法が与えられた時から予言されていたのですよ。でその祝福と呪いがね、イスラエルの古い契約の中にあって、でその律法の中に神様に従うなら祝福され、そして神様に逆らうならば呪われるっていう、まあ、そういうはっきりとした条件が 実は書いてあるんですね。興味のある方は見てみてください。申命記の28章から始めて2章くらいにわたってざーっとこう祝福、特に呪いが書いてあるね。祝福と呪いが、書いてある。でその中に国が破られて、で捕囚の浮き目に遭い、そして最終的には世界中に散らされてしまうというね、そういう呪いがこう書かれているんですよ。それとともにダニエルはエレミア書もよく読んでいたようです。今日お開きしているこの9章ではエレミアの予言によって、このバビロン捕囚と呼ばれるイスラエルのカルデア人バビロンの国への捕囚が70年で終わるんだっていうことがね、ダニエルに示されて、でその結果ダニエルが捧げた祈りがここに書かれているのです。それなんでダニエルが読んでいたエレミア書のところを先に読んでおきたいと思うんですね。ちょっと前にエレミア書というのがあります。でそこの25章11節12節のところに、その70年のバビロン捕囚のことが出てくるんです。1289ページ、この厚い聖書ですと、新改訳聖書の第3版だと、エレミア書の 25-11、1289ページになります。1289ページ。ジェレマイア、チャプター25、バース11。9節のからのところですね、ちょっと読みます。見よ、私は北のすべての種族を呼び集める、主の御告げ、すなわち私のしもべバビロンのネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを整絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに私はバビロンの王とその民主の蜜源、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とすると。ここに書かれている。で実はダニエルは多分エレミアの予言を生で聞いたことのある人です。ダニエルは王族でした。ユダの王朝に仕える貴族か王族の一人でした。ですのでエルサレムにいたと思います。そしてエレミアはよくそのエルサレム の, 王の宮殿で予言をしました。ですから幼いダニエルは多分子供の心に預言者エレミアのおじいちゃんがやってきては王宮で主の御告げだっつってね、神様のメッセージを語っているのをちっちゃい幼いダニエルは聞いてたはずなんですよ。王様かもしくは貴族の子孫、ご子弟として、彼はそこでエレミアの予言を聞きながら 何か感じていたと思います。そのエレミアの書をダニエルはここで読んで、その70年という荒廃の期間を悟ったわけですね。で、ダニエルがそのエレミア書を読んで悟った、時が書かれています。メディア族のアハシュエロスの子ダリオスがカルデア人の国の王となったその元年ですから、これ BC でいうと539年です。紀元前539年、その時にダニエルはこのエレミアの預言書を直に読んで、そしてその言葉によってエルサレムの荒廃が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟るんですね。でそれで彼は祈り始めました。 そしてその祈りを捧げるときにダニエルはどんな心でいただろうなって私は思う。皆さんどんな思いでダニエルが祈りを捧げたとお思いになりますか。実はこの時他のダニエル書の今まで先に読んだところによ よるとダニエルはこのダリオスによって、国のトップの政治家になるように、大臣の中大臣が4人いましたけれども、そのリーダーになるようにって言って非常に戦略的に重要な立場にこう置かれるようになっていたわけですね。前にそこのところ読みましたよね。それでダニエルが嫉妬されて、他の大臣や他の地域 の首長から嫉妬を受けて、新しい王様命令書いてくださいと、この期間に王様以外にお祈りを捧げるやつは獅子の穴に放り込まれるようにって、ね、あの時ですよこれ、ね、ですからダニエルは国の中の政治家のトップにいました。ですからそのような重要な立場に今捕虜であるイスラエル人のダニエルが置かれているということを考え、そしてここで自分がこれからどう生きていったらいいのかと、このメディアペルシャの国でどのように振る舞っていったらいいのかということをダニエルは真剣に考えたと思います。エステルのようにね。エステルもペルシャの国の人ですね。ペルシャに生まれた、ハダッサというユダヤの娘でした。でもその王様に気に入られて、皇后になるわけですね。そしてイスラエルがユダヤ人が危機になるときに、彼女は一心をかけてそのユダヤ人の命を救おうとしました。それと同じような重荷を多分ダニエルはこの時感じていたと思います。だからこそ彼は真剣に祈ったと思うんですね。ダニエルの心の中には祈りながら神様に自分が用いられたいという、神様が私をどのようにお持ちになるのかという心を持って祈ったと思います。ですから彼の真剣な祈りの態度はそのような心から出てきていると思うんですね。私たちそれほどの熱心を持って、必死、韓国の教会の人もよく言いますけど、必死的に祈るだろうか。3節でダニエルが祈る前に、こうやって祈ったと書いてあります。そこで私は顔を神である主に向けて祈り、面白いね、顔を神である主に向けて祈り、だからぼーっと祈ってたんじゃないということです。だから本当に真剣に主よ神をつって自分の目の前に主を置いて いらっしゃると仮定して、そしてその方がいらっしゃるものとして真剣に向かい合って祈ったということです。顔を主に向けて祈ったというのはその真剣さを表しているでしょうね。そして断食をし、荒布の木灰をかぶって祈った。この断食をし、そして荒布の木灰をかぶる、これは祈りの中で彼が本当に真剣に神様のみに信頼し、そして悔い改め、そして自分が本当に塵灰に過ぎないということを認めて祈ったということです。私たちお祈りするときね、こういう祈り方はあんまりしないよね。神様、気があったらよろしくと今度こんなイベントあるから、神様助けられるもんだったら助けといて、頼むわみたいな、そういうことを考えて私たちは結構軽く祈っていることが多い。でもダニエルはこの時 これからあとこの70年の期間が終わって、イスラエルがこのバビロン、そしてメドペルシャ、この帝国の抑圧から解放されるために自分が何を本当にすべきなのかということを求めて真剣に祈ったんです。だからこそ彼は真剣に神様に顔を向けて、そしてへり下り、そして罪を告白し、へり下った。彼の祈りは4節から書かれてますよね。カニカッコの中です。ああ私の主、大いなる恐るべき神、あなたを愛し、あなたの命令を守る者には契約を守り恵みをくださる方。これがダニエルの神感でした。皆さんお祈りするとき呼びかけするよね。天にいます我らの父よとかね、恵みと憐れみに富みたもう天の神よとかね、天にまします我らの父よとかね、いろんな呼びかけしてると思います。でもその時にどういう方として信頼して祈るかというのはとても大事なことです。聖書の中にはたくさんの神様のお名前が書かれています。例えばエルシャダイ、全能の神とかですね、アドナイエルエ、ご覧になっていらっしゃる方や、私をいつも見ていてくださる方、アドナイエル、そう呼びます。例えば天の父、これは私たちが神の子供であってアバ父と頼ることができる神様ということですよね。そういう神様のいろんな面を聖書はいろんな言葉で表現して、お名前を私たちに教えてくださっています。で、祈るときに大事なのはその名前を使うということです。私たち祈るときにはどういう方として神様を呼びますか。癒し主ですか、助け主ですか、救いの岩ですか、いろんな名前があります。で、それをたくさん持っていることが私たちには助けになると思います。ダニエルはこのように契約を守られる主というお名前をここでは使っています。そして大いなる恐るべき神、愛しその命令を守る者には契約を守り恵みをくださり、そして罪を犯す者には厳しい裁きを行われる方。そのような契約の主としてダニエルは神様を呼びました。私たちは祈るときに誰に祈るのかを自分自身で自分に問うた方がいいです。私たちはどんな方として神様を呼ぶか、それが祈りにおいてとても大事なことです。主の祈りでは天に増します我らの父よ、そう言って、呼びます。でも天に増しますというのがどっか遠いところにあったらね、ちょっと祈りが届くまで何億年かかるとかね、それじゃ困るわけ。天っていうのは今私たちのここにあるんですよ。天っていうのは遠くにあるんじゃなくて、今ここに、そしてちょっとまあ今風の言い方すると別次元のところにあるんです。ですからそこから突然手が出てきたりするわけ。出てきたじゃないですか前のところでね、それでめねめねてけるって書くわけですよ。だから天っていうのは遠くにあるわけではありません。今ここに天の窓が開け、神を見ることもあるわけです。そういう意味で天に増します、私たちの目に見えなくてもいつも私たちの背後にあって、そして私たちをご覧になって支えられる天に増します、我らの父よ、私たちを愛し限りない恵みをくださる方、そのようにして私たちは呼びます。さあ私たちは祈るときにどういう呼び方をするでしょうか。そのことを真剣に考えて祈るということが大事です。そしてダニエルは契約に基づいて、祈りました。そして、現状をまさに告白しました。5節、私たちは罪を犯し不義をなし悪を行い、あなたに背きあなたの命令と定めとを離れました。 私たちはまたあなたのしもべである預言者たちが皆によって私たちの王たち、主長たち、先祖たち、一般の人すべてに語った言葉に聞き従いませんでした。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い出されたあらゆる国々で近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものです。これは彼らがあなたに逆らった不信の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、主長たち、うんぬん。ちょっとずっと続きますけどね。ここでダニエルが徹底的にしたのは、自分のありのままの姿を見ることです。お祈りの中で自分のありのままの姿を私たちはどれほど告白しているでしょうか。私たちがどれほど神様に逆らって、そして神様の前に神様の御心を行っていないかということをどれだけ正直に告白していることでしょうか。ダニエルは義人ですから、できる限り神に従って歩もうとしていました。でも自分自身が神に従おうと心がけているから、だからこのユダの人々、イスラエルの人々、それらの人々の罪をとは関係ないわという態度でダニエルは祈りませんでした。私たちは日本人のためにこの世界の人たちのためにどれだけ真剣に告白しているでしょうか。世界はまた戦争に突入しようとしているのでしょうか。ヨーロッパにはアラブ系の難民と呼ばれる方々がなだれ込んで、ますます混乱を深めています。そして隣の国ではミサイルをポンポン撃つし、このような世界の情勢に対して私たちはどれほど重荷を負って祈って告白しているでしょうか。そして自分のありのままの姿をどれほど真剣に神の前に告白しているでしょうか。まあ、それほど大風呂敷広げなくても、自分自身のことだけでもどれだけ正直に神様の前にきちんと告白しているだろうか。ダニエルの祈りはほとんどその告白がメインになっています。私たちは罪を犯しました、私たちは背きました、だから当然の結果として私たちはこのような浮き目にあってます。まあ、先ほど言いましたね、申命記の28章のところには、彼らが逆らった時の呪いが書かれています。またその後で、サムエル記の8章にもそんなことが書かれていました。ちょっと こっちは短いので開けてみましょう。サムエル記の第1のファーストサムエル8章これはイスラエルの人たちがサムエルにもう裁きつかさじゃなくて、他の国と同じように、外国と同じように王様が欲しいと言ってね、サムエルのところに行ってきたときに言ったことです。ファーストサムエル、サムエル記8章、第一サムエルの8章の4節からのところですね。読みます。そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。主はサムエルに仰せられた。この民があなたに言う通り民の声を聞き入れよ。それはあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に仕えたことだった。 そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け、ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよ。そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。そして言った。あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、五十人隊の長とし、して、自分の高地を耕させ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の宦官や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者や老婆を取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷となる。その日になってあなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。それでもこの民はサムエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国々のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。サムエルはこの民の言うことをすべて聞いて、それを主の耳に入れた。主はサムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。彼らは、イスラエルの人たちは神様を王とし、神様を主とし、その神様に従って生きるというイスラエルの生き方を捨て去ろうとしていました。そして人間の力、人間の武力、そして人間の頑張りによって国を守る他の外国と同じようになりたいと言って神様を捨てました。そして王が欲しいと言った。そして彼らは他の外国のようになり、最後18節、その日になってあなた方が自分たちに選んだ王ゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。そのように彼らは神様の下にへり下るのではなくて、人間の力を頼りとして生きる生き方を始めたわけです。ダニエルがこの9章で告白した罪というのは、突き詰めれば神をいらないと、そうしたことでありました。ですからその身に招いたことは当然のことだったわけです。今日はこのダニエルの祈りの祈りだけを見ましたけれども、次回その祈りに神様が答えられたことが書かれた20節以降のところを読みます。さあ、今日読んだこのサムエルの、ダニエルのダニエルの祈りを通して、まず私たちが心に留めることを3つ、押さえたいと思います。まず第一に、私たちは祈りをするときにこのダニエルと同じような立場にいるということです。ダニエルは自分の民族、このイスラエルの人たちがこの先栄えるのか滅びるのか、そして70年後に解放されると言いますけれども、でもその70年の満ちた時にどうなってしまうのか、そのために自分が何をなすべきかということを真剣に考えて彼は祈りました。私たち一人一人も地上でイエス様によって私たちが祈る時に、このダニエルと同じような重荷を持って、いると思います。イエス様は私たちに祈りなさいとおっしゃいました。いつも望みを持って祈って失望してはならないとおっしゃいました。 皆さん神様に毎日用いてくださいと言って、お祈りをしていますか。朝起きて、そして一日が始まります。神様、今日私にどのようなことが起こるのか私は知りませんけれども、あなたが出会わせてくれる人、出会わせてくださる出来事、その中で私をあなたがどのようにお持ちになりたいですか、どうぞあなたの手によって私を導いてくださいと言って、朝自分の人生を神様に委ね直すのは良いことです。でも私たちはなかなかそういうふうには考えません。一日、さあ今日の一日どういう仕事があって、こういう仕事があって、こういう手順をして、このように決めて、私はそこでこういう働きをする、大体そういうのを決めてます。そして時々その予定が狂うと苛立ち、右往左往し、そして腹を立てて、神様何ですかと言って怒って祈りますそういう祈り方をしたことがある人、手を挙げろって言いませんけど、でも私たちの多くが、神様この一日はありがとうございます、でもこの一日私の思った通りやります、ですから困ったら助けてください、よろしくと言って一日を始めます。聖書大体でも神様はこのダニエルに示しになった通り、ご自分の計画を持ってらっしゃる。そして神様がご自身の計画に従って私たちに想定外の出来事を起こすときに、私たちが本当に神様がそれに介入しているっていうことをどれだけこう信じきって祈るかっていうのが今日の一つ目のポイントです。だいたい自分の計画が狂うとね、私たちが苛立つんです。そしてなんでこんなことになるんだと言って、怒るんです。でも大体人生というのは未知であり、不測の事態が起こり、そして変わってしまうものです。未知、不測、可変なものが私たちの前に置かれた人生というものです。でもその時に計画変更が起こった時には、私はこう考えるようにしています。あ、これは神様によって介入されたものだ、神様がこのように私の予定を変えられたのだから、ここには必ず神様の計画があるはずだと、そう考えます。そしてその時に大事なのは、神様こうなると思ってました、でもこうなってしまいました、でもこうなってしまったことにはあなたの計画があるのでしょう、どうぞ心開きますから、あなたの私にさせようとしていることを教えてください、私はどうしたらよいのでしょうか。私たちが神に用いられるっていうのは、神様の計画の中で用いられていくのです。私これできますよ、あれもやれますよ、どうぞ使ってやってくださいと言ってね、こちらが神様にアピールして使っていただくものではありません。神様の計画の中に私たちがそれに委ねつつ、その身を、そのすべきことを教えていただくのが神様に用いられるということです。ですからね、神様に委ねていくと、あんまり人生の中でおたおたしなくなります。仕事の上で、そしていろんな家庭生活の中で、想定外なことっていくらでも起こります。犬を飼っていますいればとてもよくわかる。朝食事をして、こっちの用事をして、こっちの用事を済ましてって言うと、あーうんこしたとかねあーおしっこしちゃったとかです。想定外のことはいくらでも起こる。そしてそのように考えていたように、プランがいかないことはいくらでも起こります。小さいことですが大きなことでも起こります。私たちは大体その時苛立ち、そしてなんでこんな風になるんですかと言って神様にも怒ります。でも神様が私たちの一人一人の人生に計画をお持ちだということを私たちが、ね、本当に信じているならば、その時ちょっと立ち止まって、神様このことの中にあなた、このようにあなたが介入なさったことは、あなたは今私をどのようにさせたいんですかと聞くチャンスを与えられているということです。ダニエルはまさにそのように祈りました。だってこの時エレミア書を読んで70年というのに気づくまで彼はこのようには祈らなかったんですよ。 まさにその発見こそ大きな神の勧誘でした。そしてそれが分かったとき、自分の置かれた立場、そして自分に与えられたこの特権、それをどのように働かせるのが最善なのか、ダニエルは真剣に減り下って祈りました。私たちもそうです。私たちにできること、置かれた立場、そして愛すべき人々がいます。その中で私たちがこの変化、神の介入の中で何をすべきなのか、いつもそこで尋ねながら行くならば、私たちは神様の計画に自分の人生を乗せていくことができます。そして、大体その計画が明らかにされるというのはギリギリのことが多いです。突然それはやってきます。大体ね、電車乗るときに乗る前に切符買うでしょ。だからそれまでは切符持ってなくていいんですよ。ずっと1ヶ月前ぐらいに最近切符が予約できるようになりました、インターネットで。そして持ってるとね、一点早く1ヶ月前に切符もら持っちゃったことがあるんです。駅の券売機で1ヶ月前にもらえますから。でもそうしたらなくすんじゃないかと思ってね、ずっと1ヶ月心配だったことがあります。切符は直前に手に入れればいいです。どこに行くのか、ああそうか、その神の計画の切符は私たちにその場その場で祈ることを求めています。神に用いられる備えをしましょう。その変化の中で私たちは祈っている。二つ目に、ダニエルは真剣に神様を求めて祈りました。そして神様のお名前を用いました。私たちが祈るときも真剣に 主に祈るならば、主をどういう方として信じて祈るかということをもう一遍真剣に取り組んで考えた方がいいと思います。聖書の中にはさまざまな神のお名前がある。だからその人どれを用いて今祈るべきか、そしてどのような方として神様に信頼して祈るか、それをしっかりと私たちは決めて祈る。それから3番目に、このダニエルの祈りに学ぶべきことは、自分たちのありのままの現状を隠さないで祈るということです。お祈りでカッコつけるのはカッコ悪いですよ。お祈りはカッコ悪く祈るのがカッコいいんです。詩編っていうのは、旧約聖書の詩編っていうのはお祈りの記録ですよね。あの中にひどい祈りあるもんね。主よ、悪者を殺してくださいっていう祈りありますよ、詩編の中にね。それから詩編の中で最も暗いのは、神様何とかしてくださいって言ったまま終わっちゃってる詩編もあります。いや本当に詩編読んでいくと、こんなんでいいのって思うことがよくあります。本当に最後ハレルヤになる詩編もあるのよ。で、心の重荷を下ろしてすっきりして立ち上がる詩編もあるんです。でも中には嘆きで終わってしまう詩編もあり、そして本当にその中でね、答えを見出せないままうめき続ける詩編もあるんです。でもそういう私たちは祈り方なかなかしません。私たちが祈るときに、かっこ悪く祈るのがかっこいいんだということを覚えておいてですね、かっこつけるのが一番かっこ悪いです。神様の前にはかっこつけたって無駄だし、全知全能なんですよ神様は。私たちの生活の本当にどうしようもないところも全部ご存知なんです。天のお父さんだから、全部見てるから。それをこちら側で一生懸命イチジクの葉っぱつけても仕方ないでしょ。作ったから細胞の一個一個、もう分子レベル原子レベルで全部ご存知なんだ。細胞が60兆あろうが80兆あろうが全部分かってる。だってそれを全部支配してるのも神様よ。その方に向かって我々は何格好つけてるんでしょう。ダニエルは正直に自分とイスラエルの罪を告白しました。そしてその中で最後に彼がより頼んだのは、神様の正しさに彼は祈りの中でより頼みました。私たちが立派だからではなく、神様が良い方だから彼はその方に祈ったんです。ダニエルの祈りの最後の どんでん返しは15節にあります。ダニエルの祈りのどんでん返しは15節にあります。14節までずっとダニエルは罪を告白しているんです。あなたは正しい、我々は悪い、ずっとそれを言い続けて後で、しかし今私たちの神主よ、あなたは力強い御手を持ってあなたの民をエジプトの地から連れ出し、今日ある通りあなたの名を挙げられました。私たちは罪を犯し悪を行いましたが、主よ、あなたのすべての正義の御業によってどうか御怒りと憤りをあなたの町エルサレム、あなたの聖なる山から収めてください。あなたのすべての正義の御業によって、つまり神の義によって、神様の正しさによって私たちを救ってください。ダニエルが信頼したのは、しかし神は憐れみ深く恵み深く、憐れみ深い恵み豊かな方なんだという、神様の義です。神様の義っていうと、なんか私は正しいみたいなねそういう人間的な意味で、ね、私は間違ってないみたいなね、そういう義じゃないんですよ。神の義はイエス・キリストに表された神の義です。つまり罪ある者のためにいくらでも犠牲を払って、ご自分自ら正しい方が犠牲を払うことによって、罪ある弱い者をご自分のもとに取り戻すっていう、そういう義ですよ。硬直した義じゃないんです。愛を持って働く義です。だからダニエルはそういう神の義に信頼しているんです。あなたは正しい方、愛に満ち、憐れみに満ちた方だから救ってください。それが神の義ね。私たちの神よ、今あなたのしもべの祈りと願いを聞き入れ、主ご自身のために御顔の光を あなたの荒れ果てた聖女に輝かせてください。ダニエルはまさに神様ご自身のためになさってくださいと、そう祈りました。私たちの祈りもそうです。私たちが最後に信頼するのは神様ご自身の義です。あなたは恵み深い方であり、あなたは憐れみ深い方であり、あなたは信頼さできる方です。あなたの正しさに従って私たちを憐れみ恵み救ってください。彼はそう祈りました。私たちもそのように祈るものでありたい。日本の国の人たちのために憐れみを祈ってみませんか。私たちの周りの堅苦な人のために神の恵みを祈ってみませんか。この人たち決して信じないだろうな、決して救われないだろうなって思う人たちのために神の御業を祈ってみませんか。それは私たちのためではなく神の義のために、私たちがそのことを祈るものになろうではありませんか。祈ります。あ、そうだ、このダニエルの祈りの結果、ガブちゃんが飛んできます後でね、20節以降のところで大天使ガブリエルが飛んできますけれどもね、はい、それは次回お祈りします。天の父なる神様、あなたはダニエルの祈りを決して軽んじられませんでした。彼はへりくだり、心を砕き、本当に赤裸々にあなたの前に自らとイスラエルの罪を告白し、そしてあなたの義、憐れみを待ち望みました。それゆえあなたはダニエルの祈りにお答えになりました。私たちの祈りにもこのダニエルの祈りのような様子をどうぞあなたが持たせて与えてくださいますようにお願いいたします。私たちの祈りが本当にあなたに信頼し真剣であり、そして赤裸々で、またあなたの義と恵みにより頼むものとされますように。私たちもこの国のために、この民のために祈っていくものとされますように。あなたの祈りの霊をこの国に豊かに送り、私たち 祈りを本当にさらに強くあなたの愛に満ちたものにしてください。感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、賛美しよう。529番歌います。救いの喜びをこの国の全ての人々が受けることができるように祈りながらこの歌を歌いましょう。ああ嬉しいわ、 では献金の奉献のお祈りをお願いします。それでは心を合わせ声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法や前のスクリーンに出てまいりますので、そちらをお慣れでない方ご利用ください。それでは祈ります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をしたらせたまえ、御心の天になるごとく死にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を行いましょう。今も後もまた余々限りなく豊かにありますように。アーメン。集中する人たちとなります。